答えるのが難しい30の面接の定番質問。その1。嫌いな人について質問された時の答え方。どんな人が嫌いですか？嫌いな人を前提に質問されると悪い発言しかできないように思え、返答に困るところです。この質問の意図は、嫌いな人を知ることで企業で働く社会人としての適応性の確認です。仕事を始めると嫌いな人と一緒に仕事をする場面が必ずあります。どんな人が嫌いであるかを知ることで仕事での対応力を確認しようとするのです。嫌いな人は苦手な人と言い換える。まず、嫌いな人という表現は苦手な人と言い換えましょう。嫌いな人という表現はネガティブな響きが強いため使用は控えた方が賢明です。苦手な人という表現の方が響きが柔らかくなり、ネガティブなニュアンスも緩和されるため聞きやすくなります。苦手な人は常識にのっとった回答を心がける。正直に答えるのが基本ですが、いくら正直とはいえ差別や偏見が含まれる回答は厳禁です。不潔な人、太っている人、頭の悪い人などは面接では避ける必要があります。好ましいのは社会常識とモラルにのっとった回答です。約束を守らない人、礼儀作法を心得ていない人、自分のことしか考えていない人、誰もがうなずく常識的な回答が賢明です。社会常識とモラルに関係した回答をすることで応募者にもそれが備わっていることをアピールできます。嫌いな人について質問されたときは苦手な人と言い換えて社会常識とモラルにのっとった回答をする。答えるのが難しい30の面接の定番質問。その2。面接の自己採点について質問されたときの答え方。今日のあなたの面接を自分で採点すると何点ですか？自己採点する流れになるとは思いもよらない展開でしょう。質問されるとすれば面接の終盤になるはずです。面接の余韻につながりやすい質問ですから、焦らず落ち着いた態度で答えましょう。質問の意図。この質問の意図は、応募者が自分をしっかり表現できたかどうかの確認です。直接本人に質問することで、応募者が考える表現の達成度を確認できます。表現できなかった部分があれば、そこを詳しく知りたい狙いもあります。恥ずかしくても自信を持って堂々と答える。自分で採点するときは恥ずかしさのためおどおどした態度になりがちです。確かに自分で自分を採点するのは不自然な感じがして答えにくいでしょう。しかし曖昧な態度をすれば自信がないと誤解される可能性があります。自分の判断による採点ですから自信を持って堂々と答えましょう。大切なのは採点の根拠。自分を立派に見せようと無理に高い点数で答える必要はありません。謙遜した様子を見せようと無理に低い点数である必要もありません。正直な自分の考えで採点しましょう。大切なのは採点の根拠です。面接官は採点について尋ねた後、おそらくその点数である理由を質問してくるはずです。ここできちんと答えられなければ主体性がないと判断されます。その点数だと判断した経緯を反省点とともにありのまましっかり伝えましょう。やり直しを訴えてみる。さて、この質問をされた時忘れてならないことが一つあります。状況が許せば、点数と反省点を伝えた後、やり直しを訴えてみましょう。納得がいかない部分があります。よろしければ、もう一度その部分だけやり直しさせてください。積極的に訴えれば、面接官は許可してくれるかもしれません。採点について質問された機会を利用して、挽回のチャンスに変えるのです。面接の自己採点について質問された時は、反省点とともにありのまましっかり伝える。答えるのが難しい30の面接の定番質問。その3。あなたが面接官ならどの応募者を採用しますかと聞かれた時の答え方。圧迫面接は個人面接の時だけ行われるとは限りません。時には集団面接でも意地悪な質問や威圧的な発言などをぶつけられることがあります。集団面接で圧迫面接が行われる場合、代表的な質問は他の応募者との比較です。あなたが面接官ならどの応募者を採用しますか。他の応募者がいる目の前で無理やり選ばせるのです。家庭の話とはいえ答えづらいでしょう。自分を卑下する発言は NG。 まず気をつけたいのは自分を卑下する発言です。私以外の人を採用したいと思いますなどは間違っても発言してはいけません。謙遜のつもりかもしれませんが、自信のない様子が伝わり印象が良くありません。また私にはできません、難しくて不可能ですなど話を濁すような返事もやはり好印象とは言えないでしょう。やはり自分を選ぶのが一番。この質問の意図は自分に自信があるかどうかです。理想的な返事はただ一つ。やはり自分を選ぶのが一番です。私なら私を採用したいと考えますと言って堂々と自分を押しましょう。自分を推薦するのは厚かましいと思うかもしれませんが、自分に自信があるなら自分を推薦するのが自然です。 ただし、自分以外の人から選ぶという条件があれば、その限りではありません。素直に自分が良いと思った人物を選びます。あなたが面接官なら、どの応募者を採用しますか?と聞かれたときは、自分を採用すると答える。答えるのが難しい30の面接の定番質問。その4。方言について指摘されたときの答え方。方言がひどいですね。話し方に癖がありますね。そう言われると悪いことであるかのように思えるでしょう。時には田舎者であることをバカにされたように聞こえ不快を感じる人もいるかもしれません。しかし、これこそ圧迫面接の一つ。方言は地域特有の単語や発音が加わった言葉ですが、言葉遣いの誤りではありません。もちろん、理解しにくい言葉遣いは修正する必要はありますが、イントネーションまで修正するのは大げさです。たとえ方言を田舎臭いと言われたとしても、ひるむ必要はありません。キーワードは、個性、です。方言について指摘されたときは、堂々とした姿勢で自分の個性の一つ、と言い切りましょう。言い切ることが大切です。ここで弱々しい態度を見せると、自分に自信がないように見られます。私は、この方言が気に入っています。くらい前向きに話した方が、大きな器を感じさせます。方言は仕事に活かせる場合がある。意外なことに方言は仕事に活かせる場合があります。例えば、次のような言い方で面接官を驚かせるのはいかがでしょうか。特徴のある話し方の方が営業で覚えてもらいやすくなると思います。この方言を武器として活かします。自分の持ち味を活かすのが就職活動です。方言にコンプレックスを抱くより武器にして活かしましょう。方言について指摘されても、堂々と自分の個性の一つ、と言い切る。答えるのが難しい30の面接の定番質問。その後、浪人や留年の原因について質問された時の答え方。浪人をしてしまった原因は何ですか?留年をしているようですが何が原因ですか?浪人や留年の経験がある人は聞かれやすい質問です。学力不足が原因であるのは分かりきったこと。面接官が知りたいのは学力不足ではなく学力不足に陥った原因です。浪人や留年が悪いとは限らない。まず、浪人や留年が悪いと思い込むのは誤解です。もちろん、スムーズな進学が理想的ですが、中には複雑な事情を抱えた人もいるでしょう。第一志望を諦めたくない気持ちが強くて浪人した人もいれば、病気や事故のため留年した人もいるはず。面接官も先入観や固定観念で判断したくないと考えているため、原因をきちんと確認したいのです。努力したが及ばなかったが無難。努力したが及ばなかったという方向で答えるのが一番です。アルバイトやボランティア活動で忙しかった人もいるでしょう。病気や家庭の事情があった人も多いのではないでしょうか。制限の多かった状況の中で最大限の努力をしたという説明をしましょう。原因に人生に対する真面目な姿勢を含めることが大切です。懸命に努力した上での結果なら悪い影響はほとんどありません。むしろ困難を乗り越えてよく頑張ったと評価する面接官もいるはずです。浪人、留年経験をポジティブに答えるのも一案。原因の回答に加えて、浪人や留年の経験をポジティブに答えてみるのはいかがでしょうか。大変な時期でありながらも、前向きに頑張った様子が伝わるように答えましょう。浪人や留年を通して人として成長できた点があるはずです。人生で大切な価値を発見できたこともあるでしょう。自分と向き合うことで発見できた魅力もあるでしょう。自己管理の習慣化、ストレス解消法、精神力の鍛錬などでも構いません。マイナスをプラスに変えた点をアピールできれば、浪人や留年が明るい印象に変わります。浪人や留年の原因について質問されたときは、努力したが及ばなかったという方向で答える。答えるのが難しい30の面接の定番質問。その6。正社員ではなくアルバイトとして働いてほしいと言われたときの答え方。正社員ではなくアルバイトとして働いてほしいと言われたらどうしますか。正社員を募集しているはずが面接でアルバイトはできないかと打診される場合もあります。話が違うのではないかと言いたくなりますが、トゲのある発言には要注意。冷静に落ち着いて回答しましょう。堂々と正社員になりたいと答えてよい。面接官の提案に押され、希望を無理に変更する必要はありません。正社員になりたければ、もちろん堂々とやはり正社員が希望と答えて構いません。正社員になりたい根拠もしっかりアピールしましょう。長く働きたいため、やはり正社員が希望です。正社員である方が経済的にも精神的にも余裕ができるため、仕事に専念しやすくなる。正社員への意気込みを伝えれば面接官も理解してくれるはずです。アルバイトと答えることもできる。アルバイトでも大丈夫と考える人はもちろんアルバイトでも良いと答えても構いません。覚悟を決めた応募者の発言に面接官は強い就労意欲を認めてくれるはずです。ただしアルバイトでも良いと答えたからには本当にアルバイトになる可能性も覚悟する必要があります。 いずれ正社員になりたい希望があるなら、アルバイトから正社員になれる可能性も尋ねておくといいでしょう。可能という答えが返ってくれば、アルバイトから正社員になった実績についても確認しておきましょう。保留にする方法もある。アルバイトと正社員は大きな違いです。すぐ答えるのが難しければ、考える時間を申し出て保留にする方法もあります。すぐ答えなければいけないわけではありません。将来に関わる質問ですから、考える時間が欲しいとお願いすれば、面接官も受け入れてくれるはずです。しばらく時間をもらい、じっくり考えてから答えるといいでしょう。アルバイトでも働けるか聞かれたときは、覚悟を持って慎重に答える。答えるのが難しい30の面接の定番質問。その7。付き合っている人について質問されたときの答え方。現在、付き合っている人はいますか？今まで何人くらいの人と付き合ってきましたか？明らかにセクハラにつながる質問です。しかし、実際は圧迫系の質問として面接で聞かれる場合があるのも事実。もちろん、嫌がらせのため質問しているわけではありません。面接官がわざわざセクハラ発言をするのも意味があります。明らかなセクハラ発言ですから、社内で言われる可能性は低いでしょう。しかし、社内でセクハラ発言を言われることはなくても、意外な人から言われる可能性があります。お客様なのです。お客様との雑談で、付き合っている人はいるの？という質問をされる機会は十分あり得る状況です。お客様から言われたとき、とっさにどんな対応をするのかを確認する意味があるのです。自分らしい対応でよい。嘘をついたり、見栄を張ったりする必要はありません。素直に応じることもできますし、断ることもできます。どちらでも自由ですから、自分らしい対応を選びましょう。答えるにせよ、断るにせよ、答えにくい質問にうまく対応する様子を見せるのがポイントです。答える場合、単なる雑談として受け止め、素直に答えるのもいいでしょう。いるなら、いると答え、いなければ、いないと答えます。自分の気持ちが許せば、あまり深く気にせずに会話を続けるのも大人の対応の一つです。断る場合、基本的にセクハラにつながる質問ですから、回答を拒むこともできます。ただし、断るなら、言葉と態度に注意しましょう。ムッとした表情で、あなたにお答えする義務はありません、という断り方では、威圧感があり、相手を驚かせます。難しいご質問なので、ご勘弁ください、など、やんわり、と落ち着いた言い方がいいでしょう。ニコニコしながら、断れば、明るい雰囲気を保ちながら、明言を避けることができるはずです。付き合っている人について質問されたときは、お客様に言われた状況を想定して、自分らしく答える。答えるのが難しい30の面接の定番質問。その8。今まで内定が取れなかった理由について質問されたときの答え方。なぜ今まで内定が取れなかったのですか？答えにくい質問に誰もが言葉を詰まらせるはずです。それはこちらが聞きたいと思うのが正直なところではないでしょうか。この質問の意図は自分の失敗を客観的に分析し改善ができているかです。失敗があれば改善するのが社会人としてふさわしい態度です。面接官は今まで内定が取れなかった理由を尋ねることで原因の把握と改善に努めているのか確認したい意図があります。この質問の成功法は原因と改善を明白にして答えることです。回答例。今までは自己 PR が抽象的だったためと考えています。今回は自己 PR を具体的にした上で御社に志願いたしました。面接の経験が不足してスムーズに対応ができなかったのが原因と考えています。今回は面接の練習を家族や友人と十分言った上で御社に志願いたしました。原因と改善を明白にして答えると説得力が生まれます。もちろんこれはとっさにできることではありません。とっさに答えるためにも不採用の後は原因の把握と改善に努めましょう。内定が取れなかった原因を考えて改善に生かすのも面接の準備。今まで内定が取れなかった原因を事前に把握して改善に努めることが大切です。今まで内定が取れなかった原因を聞かれたときは原因と改善を明白にして答える。答えるのが難しい30の面接の定番質問。その9。学生と社会人の違いについて質問されたときの答え方。社会人にどんなイメージを持っていますか？学生と社会人の違いについてあなたの考えを聞かせてください。この質問の意図は応募者が描く社会人のイメージの確認です。とっさに質問されるとうまく答えにくい質問のため事前に考えを整理しておく必要があります。面接対策というより就職活動における心構えとして深く考えておくといいでしょう。自分が描いている社会人のイメージをしっかり伝えられるような答え方を心がけましょう。自分なりの考えを述べる。まず、自分なりに学生と社会人の違いを考えた答えを述べましょう。教科書のような答えがあるわけではありません。忍耐、チームワーク、人間関係など、キーワードを使って説明するとわかりやすくなります。 学生とは違い、社会人は自分勝手な行動が許されず、チームワークが必要になる。苦手な人とも協力しながら仕事を進めなければいけない覚悟が必要。個人の価値観ですから、自分が考える正直な回答で構いません。責任だけは抑えておきたい。答え方は自由ですが、一つだけ抑えておきたいポイントがあります。責任です。できれば責任の重要性だけは触れておくのが得策です。責任について言及があれば、応募者が責任に対する理解と覚悟ができていることをアピールできます。身勝手な行動は許されず、引き締まった気持ちで仕事をしようとする意気込みが伝わりやすくなるのです。社会人になると無責任な行動が許されないと思っています。責任の重要性が学生とは違う決定的な点だと考えています。真剣な表情で語れば非常に頼もしい雰囲気が漂うでしょう。学生と社会人の違いについて質問されたときは、責任の大きさに言及した答え方をする。答えるのが難しい30の面接の定番質問。その10。隣の人の発言について意見を求められたときの答え方。今、隣の人の発言についてあなたはどう思いますか？集団面接では、突然、隣の人の発言について意見を求められることがあります。ぼーっとして話を聞き逃していると、きちんと答えられません。集団面接では、他の人の発言をきちんと聞き、突然質問された時に備えて集中力を保ち続けましょう。自分ならどう答えるか考えていれば、いつ質問されてもうまく答えられます。ただし、隣の人の発言について意見を述べるとき、否定する発言はできるだけ控えるのが無難です。話を否定すると話が続かないばかりか、本人の印象も悪くなりがちです。集団面接は意見の勝ち負けを争う場ではありません。できるだけ前向きに肯定した意見を述べる方が協調性もアピールできます。集団面接に温和な空気が流れるのです。もしどうしても同意できない意見の場合は、一度受け止めてから自分の意見を言います。そういう考え方もありますね。私の場合は、一度受け止めることでネガティブな印象が軽くなるため聞きやすくなるのです。隣の人の発言について意見を求められたときは、できるだけ肯定的な意見を述べる。答えるのが難しい30の面接の定番質問。その11。ライバルについて質問されたときの答え方。あなたにはライバルがいますか？あなたのライバルはどんな人ですか？この質問の意図は、応募者に競争相手がいるかどうかの確認です。ライバルは自分の力量を効率よく高めるために効果的とされています。応募者が意識しているライバルについて質問することで、応募者の志や成長力が伺えます。世間としてはライバルがいる方が好ましいという風潮にありますが、流される必要はありません。ライバルの有無に関わらず、大切なのは自分らしい生き方です。張りのある生活のためにライバルを作っている人もいるでしょう。逆に自分のペースを大切にしたいため、あえてライバルを作らない生き方もあるでしょう。自分らしい生き方ならどちらも素晴らしい生き方です。面接官の評価や世間の風潮に流されず、正直な意見を伝えましょう。ライバルがいる場合。ライバルがいる場合は、その人がライバルである理由や経緯を詳しく答えましょう。もちろん、年下のライバルでも構いません。その人がいるおかげで生活にどんな変化が生まれているのか、精神的な面も含めて具体的に答えましょう。目指している課題や目標も一緒に答え、しっかり熱意を伝えることが大切です。熱く語ると、いかに重要なライバルであるかがよく伝わるはずです。ライバルがいない場合。ライバルがいなくても正直に答えることができます。ただし、いませんと簡潔に答えるだけでは不十分です。ライバルがいなければ理由も一緒に説明して面接官に理解してもらう努力が必要です。自分のペースを大切にしたい、自分らしい生き方に焦点を当てたいなど自由です。合理的な理由なら、面接官は応募者の生き方を尊重するでしょう。ライバルについて質問されたときは、面接官の評価は気にせず正直に答える。答えるのが難しい30の面接の定番質問。その12。不採用になった後の進路について質問された時の答え方。当社が不採用になればどうしますか？こう質問をされると、面接官は自分を不採用にしようとしているのではないかと不安になるかもしれません。しかし、そうしたニュアンスを感じるとはいえ、まだ正式に不採用を宣告しているわけではありません。圧迫面接における決まり文句の一つであり、演技です。どう答えればいいのでしょうか？まず気をつけたいのが、暗い表情になることです。ネガティブな質問のため、声のトーンも下がりがちですが、面接官が求めているのは暗い表情ではありません。この質問の意図は、諦めない気持ちがあるかの確認です。面接官は精神力の強い人を採用したいと考えていますから、諦めないことを強調して答えるのがポイントです。回答例。不採用なら別の企業を受ける予定です。その企業も不採用になれば、さらに別の企業を受ける予定です。内定が取れるまで就職活動を続けるつもりです。絶対に諦めません。暗い表情を見せません。 高い声のトーンを維持しながら強気の表情で語りましょう。諦めないことを強調できれば面接官も内心喜ぶことでしょう。当社が不採用になればどうしますかと聞かれても諦めないことを強調して答える。答えるのが難しい30の面接の定番質問。その13。すべて不採用だった場合について質問された時の答え方。すべての面接が不採用になればどうしますか。ストレス耐性を確認する質問です。応募者がどん底の状況でどう考え、どう行動するかを想像します。考えたくないことですが、実際にあり得る状況です。面接官からの圧迫系の質問にどう答えるかが大切です。諦めや不安を感じさせる回答は不適切。考えたくありません。その時になってみないとわかりません。正直な発言なのかもしれませんが、あくまで面接です。暗い表情や弱気の言動は避け、明るい表情や強気の姿勢を見せましょう。諦めないことをアピールする。とにかく諦めないことをアピールすることが大切です。例えば、すべて不採用になっても、とにかく内定が出るまで就職活動を続けます、と答えます。どん底の状況でも希望を持って活動する意気込みをアピールすれば諦めない力を評価してくれるでしょう。すべて不採用だった場合について質問された時は、とにかく諦めないことをアピールする。答えるのが難しい30の面接の定番質問。その14。進路変更について質問された時の答え方。教職を取っていながら本当に当社に入社する気があるのですか？専攻科目は演劇ですが、なぜ一般企業への入社を希望しているのですか？専攻科目とは異なる企業で面接を受けるときよくある質問です。面接官が確認したいのは入社の意思が本気かどうかです。ある職業を夢見て大学に入学したものの将来を真剣に考えた結果、在学中に進路変更することがあります。専攻科目とは関係ない業界に就職するならその理由について質問される可能性が高くなります。あらかじめ理由を整え、きちんと答えられる準備が必要です。堂々とした態度できちんと理由を答える。自分の進路を突き詰めた結果、途中で考えが変わったならそのことをきちんと伝えましょう。大切なことは堂々とした態度です。当社は滑り止めではないのですか、と厳しく突っ込まれるかもしれませんが、違うなら堂々と答えましょう。おどおど話していると裏では別の方向を目指しているのではないか、と疑われます。面接官は入社意思が本気かどうか確認したいだけですから、罪悪感を抱く必要はありません。進路変更があったならその事情を具体的にきちんと伝え、入社意思が強いことをアピールしましょう。面接官の目を見てしっかり話をすれば本気である強い気持ちが伝わります。専攻科目だけは最後まで貫きたいため現在も科目を継続しています。こう発言すれば目標を諦めない力をアピールできます。進路変更について質問された時は変更に至った事情を堂々と伝える。答えるのが難しい30の面接の定番質問。その15。腹が立ったことについて聞かれた時の答え方。最近腹が立ったことは何ですか？最近イライラした出来事を教えてください。この質問の狙いは応募者の感情の気質を探ること。気分を害する出来事は誰でもあることです。大切なことはきちんと感情をコントロールできるかどうかです。どういった場面でイライラしてどう対処するのかを確認するのが狙いです。悲観論や非常識な内容は避ける。腹が立つことを前提に質問されるのは答えづらいでしょう。腹が立つ出来事は様々でしょうが、あくまで面接であることを意識してください。政治家の汚職を見ているとムカムカする。友人と喧嘩をした。単なる悲観論では話が続きません。また非常識な内容にも要注意です。親からの仕送りが少ないことに腹が立った。年配者から礼儀作法について指摘され腹が立った。社会常識を疑われる出来事は慎むべきです。正直に答えるのは当然ですが、正直すぎる発言は慎むのが賢明です。自分の未熟さをネタにする。あくまで面接です。腹が立った出来事を答えるときも評価を考えた上で回答することが重要です。理想的な回答は自分の未熟さに腹が立ったという内容で答えることです。資格取得のため徹夜をして遅刻をしそうになった。時間管理が不十分だった自分に腹が立った。電車の中で勉強しているとつい居眠りをしてしまい終点まで行ってしまった。そんな自分に腹が立った。自分の未熟さに腹を立てる程度なら微笑ましく思えるものです。腹が立ったことを伝えると同時に努力家で向上心が強いことをアピールできる効果もあります。腹が立ったことについて聞かれたときは自分の未熟さに腹が立った内容で答える。答えるのが難しい30の面接の定番質問。その16。突然商品の売り込みを依頼されたときの答え方。面接では時に依頼されることがあります。例えばこの部屋にあるものを私に売り込んでくださいという依頼です。 面接官をお客様と見立て、応募者が部屋にあるものを売り込むよう営業させるのです。この質問の意図は営業の素質の確認です。観察力や説明力など営業の素質が現れます。また、突然の依頼にいかに機転を利かせて対応できるかなど反応力や精神力を確認する意味もあります。できるだけ自分がよく知っているものを選び、売り込む。突然の依頼ですが、まず落ち着いて対応しましょう。部屋の中から営業するものを選ぶとき、適当に選ぶのは不適切です。詳しくないものを売り込もうとしても、知らなければ商品の魅力を説明しようがありません。できるだけ自分がよく知っているものを選び、売り込みましょう。自分の持ち物を選ぼう。ここで重要なポイントがあります。部屋にあるものということは、自分の持ち物も範囲に含まれるはずです。トンチを聞かせた理屈ですが、筋は通っているはずです。部屋にあるものということは、自分の持ち物でもよろしいでしょうか、と面接官に尋ねてみましょう。許可が得られれば、閉めたもの。面接官は、そう来たか、という顔をして、応募者の起点と反応力を評価するでしょう。自分の持ち物の中から選べるようになれば、かなり有利な状況に持ち込めます。自分の持ち物の中で、最もこだわりが強いものを選びましょう。熟知しているものなら、魅力を伝えやすくなるため、スムーズに営業しやすくなります。相手を引き込ませるほど、ニコニコしながら、楽しげに商品の魅力を語りましょう。できるだけ自分の得意分野に持ち込み、有利な条件を揃えることでうまく話を進めることができるのです。突然商品の売り込みを依頼されたときは、自分が熟知しているものを選び、楽しげに語りながら売り込む。答えるのが難しい30の面接の定番質問。その17、採用するメリットについて質問されたときの答え方。当社にとってあなたを採用するメリットは何ですか。この質問には2つの意図があります。1、採用するメリットの確認。一つ目の意図は、言葉の通り採用するメリットの確認です。大げさな質問に聞こえますが、結局のところ自己 PR をしてくださいと言っているのと同じです。自己 PR と同じ要領で自分の強みを企業の利益に結びつけましょう。2、自信の有無の確認。二つ目の意図は、自分に自信があるのかどうかを確認です。メリットというキーワードを使って露骨な質問をされると誰でも動揺しますが、踏ん張りどころです。本当に自信があるなら、やはりしっかりアピールしたいところです。気後れせず、自分の強みと企業利益を結びつけて回答しましょう。自信を持ったアピールができることが大切です。態度と発言の矛盾に注意。よくある失敗パターンがあります。発言は立派であるにもかかわらず、態度は弱々しくなる矛盾です。あなたを採用するメリットは何かというストレートな質問の仕方をされると、急に自信がなくなる場合が多い。態度と発言が矛盾すると、せっかく立派なアピールも効果が半減します。この質問で大切なのは、自信を持って答えること。威圧的な質問に負けず、胸を張って堂々と自己 PR をしましょう。採用するメリットについて質問されたときは、言葉と態度が矛盾しないよう、自己 PR と同じ要領で堂々と答える。答えるのが難しい30の面接の定番質問。その18、逆面接の対応を迫られたときの答え方。応募者と面接官の立場を逆にして行われる珍しい面接形式があります。逆面接です。面接官の私をあなたが面接してくださいと言われ、面接官役を演じるよう依頼されるのです。逆面接は応募者の視点、対応力、志望意欲などを見極めたい狙いがあります。面接官の役を上手に演じることも大切ですが、突然の依頼に堂々と対応できるかも評価されます。質問の仕方に悩む場面ですが、堂々とした態度で面接官役を演じましょう。重要なのは事前の練習。逆面接の対策は、事前に行う面接の練習です。おそらく、面接前、友人と面接の練習を協力し合う場面があるでしょう。その時、応募者役だけでなく、面接官役も演じておくのです。友人のために仕方なく面接官役を演じると考えがちですが、誤解です。面接官役を演じるのは、友人を助けるだけでなく、自分にとっても逆面接の対策になっているのです。まず、必要なのは、自己紹介、自己 PR、志望動機の3つの基本項目です。その他は、企業に対して興味関心のある質問を中心に進めていけばいいでしょう。逆質問が行われた時は、むしろチャンスと考えることです。対策を立てている人とそうでない人の差がはっきり現れるポイント。難しい対応に思えますが、きちんと対策さえ立てれば、面接官にアピールするチャンスになります。面接前の面接の練習で、面接官役も演じて逆質問の練習をしておく。答えるのが難しい30の面接の定番質問。その19。学業で一番苦労したことについて質問された時の答え方。学業で一番苦労したことは何ですか。学業における困難を感じるポイントの確認です。やはり社会に出て仕事をする時にも勉強しなければいけない場面があります。 困難を乗り越えるエピソードを通して頑張って学業に取り組んだ姿勢をアピールできるでしょう。不適切な話題は要注意。学業とはいえ、授業中の睡魔など不適切な話題は要注意です。あくまで学業で苦労したことに焦点を当てて就労意欲を伝える材料にしましょう。実例を出し、具体的に答える。やはり実例を出し、具体的に答えるのがポイントです。苦手な授業のテスト対策。アルバイトと両立させることの難しさ。大量に覚えなければいけない記憶力との戦い。学業で一番苦労したことを思い出し、具体的に紹介しましょう。乗り越えた方法も紹介する。学業で一番苦労したことの紹介だけでなく、乗り越えた方法も紹介しましょう。勉強法で工夫したことがあれば、一緒に紹介するといいでしょう。自分なりに考えを巡らせたエピソードがあれば、学業に対する積極性が伝わるでしょう。学業で一番苦労したことについて質問されたときは、具体的な実例だけでなく、乗り越えた方法も紹介する。答えるのが難しい30の面接の定番質問。その20。内定が出た後の就職活動について質問されたときの答え方。当社から内定をもらったらどうしますか？当社から内定が出ても就職活動は続けますか？本音は続けるつもりであっても答え方には注意しましょう。内定をもらっても就職活動は続けますと言われ嬉しい面接官はいないでしょう。入社する気はないと言っているのと同じであり、面接官はがっかりするはずです。就職活動をやめると回答するのが適切。この質問はあくまで入社の熱意を確認する質問として考えてください。したがって就職活動をやめると回答するのが適切です。回答例。もちろん就職活動を終了いたします。御社が第一志望なので内定をいただければ喜んで入社いたします。他の選考は全て辞退いたします。断言しましょう。明確な口調で宣言すれば応募者の熱意と意欲がしっかり伝わります。第一志望の言葉の信頼性も増し、面接官は安心します。入社の誓約書を書くわけではありませんから、深く受け止める必要はありません。後になって気持ちが変われば、改めて考えればいいことです。内定が出た後の就職活動について質問されたときは、就職活動は終了すると答える。答えるのが難しい30の面接の定番質問。その21。商品の感想や意見について質問されたときの答え方。当社の商品を一つ挙げ、感想や意見などを聞かせてください。しっかり企業研究をしているかどうかを確認する質問の一つです。自由に挙げてよいならメジャー、マイナーの商品に関わらず、やはり詳しく説明できる商品を挙げるのが得策です。実際に気に入った商品を一つ挙げて、感想を具体的に説明するといいでしょう。ベタ褒めをすればいいわけではない。感想を求められた時によくあるのがベタ褒めです。商品をとにかく褒めて褒めて褒めまくり、好印象をアピールしようとする作戦です。悪い気はしませんが、露骨に面接官から好感を得るような発言は適切ではありません。求めているのはあくまで感想や意見です。中立的、平均的な視点から客観的な発言を心がけましょう。感想だけで終わらせない。感想を求められたからといって本当に感想だけで終わってはいけません。便利なので重宝している、使いやすくて素晴らしいなどは表面的な感想だけでは印象に残りません。ではどうすればうまく答えられるか。大切なのは客観的な分析です。客観的な分析を表現できる代表的な方法は2つあります。競合他社との比較と提案です。1. 競合他社との比較。競合他社と比較してどの点に違いがあり魅力的に感じるのか説明しましょう。競合他社と比較することで客観的な分析力をアピールできます。他社の商品までしっかり調査していることもわかるため熱心に企業研究したこともアピールできるのです。2. 改善点の提案。何か提案をするのも悪くありません。実際に使ってみて物足りないと思ったところを改善提案としてあげるのもいいでしょう。使ってみたとき気になる点があれば、ここをこう改善すればいいのではないかという提案をしてみます。こうした提案は面接官にとっても歓迎です。積極的に改善点を上げる様子から提案力をアピールできるでしょう。消費者目線で物事を見ていることがわかるのです。商品の感想や意見について質問されたときは、競合他社との比較と提案でアピールする。答えるのが難しい30の面接の定番質問。その22。最後にアピールを質問された時の答え方。最後に何かアピールしたいことはありますか？面接の最後に聞かれる質問の一つです。まさしく最後のプレゼント言っていいでしょう。入社したい気持ちを存分に伝えましょう。とにかく何かアピールする。 この質問の意図は、応募者が最も伝えたいことの確認です。ここでアピールした内容を聞いて、面接官は応募者が一番伝えたいことだと受け止めます。当然ですが、特にありませんという回答は厳禁です。せっかくの機会ですから、何でもアピールしましょう。強調したいことをもう一度アピールしてもいい。自分の力を存分に発揮して、企業の利益につながることをアピールします。自己 PR で強調したいことをもう一度アピールしてもいいでしょう。繰り返し述べることになりますが、やはり強みはポイントを絞ってアピールするのが得策です。入社したい気持ちをしっかり伝えれば、面接をきれいに締めくくれます。最後にアピールを質問されたときは、入社したい気持ちを存分に伝える。答えるのが難しい30の面接の定番質問。その23。誰にも負けない強みがないときの答え方。誰にも負けない強みは何ですか？そう聞かれたとき、どう答えますか？もちろん、実際にあれば素直に答えればいいのです。誰にも負けない強みということは、オンリーワンということ。就職活動では自分を売り込むための強力な武器になるでしょう。しかし、実際のところすぐ答えられる人は意外に少ないのではないでしょうか。自信のある能力はあっても誰にも負けないかと迫られると言葉に詰まるところです。残念ですがありませんと正直に答えるのもいいですが、できればネガティブな答え方は避けたいところです。さて、こんな時におすすめしたい答え方があります。誰にも負けない強みではなく、普通の強みを答えるのです。自分には今こんな強みがある、いつか誰にも負けない強みにしたいという表現で伝えましょう。例えば次のような言い方はどうでしょうか。回答例。〇〇なら自信があります。誰にも負けないとはまだ言えませんが、いつか誰にも負けない強みにしたいと考えております。この能力をぜひ御社の業務で役立てたいと考えております。質問から少しずれますが、前向きに答えようとする様子は伝わるでしょう。面接で大切なのは答える内容より答え方です。誰にも負けない強みがなくても、面接官は前向きに答える意気込みとプラス思考を評価してくれるはずです。誰にも負けない強みがなければ、いつか誰にも負けない強みにしたいという答え方をする。答えるのが難しい30の面接の定番質問。その24。親や家族について質問された時の答え方。あなたの両親はどんな方ですか？どんな家庭環境でしたか？人が最も大きな影響を受ける存在といえば、やはり両親でしょう。子供は親を見て育ちます。親について知ることは、その子供を知ることにもなります。愛情にあふれた親に育てられれば、愛情にあふれた子供が育ちます。礼儀作法に厳しい親に育てられれば、礼儀作法を身につけた子供が育ちます。応募者を育てた親について確認することで、応募者に与えた影響も間接的に確認できます。家族との関係を知ることで、応募者が得ている精神的支えも見えてくるのです。悲惨、愚痴、不平不満は、厳禁。さて、人によっては、両親や家庭環境が厳しいところもあるでしょう。しかし、両親や家庭環境への批判、愚痴、不平不満は厳禁です。声高に非難したところで、あなたの印象が落ちるだけであり、いいことはありません。両親や家庭環境に満足できない点があったとしても、面接では伏せておきましょう。人は誰でも完璧ではありませんから、満足できない点があるのは自然です。両親や家庭環境の良い点に着目する。両親や家庭環境の良い点に着目しましょう。どのような家庭環境で育ったのか。両親の性格や特徴が自分の人格形成にどう影響を与えたのか。家族の存在がどれだけ心の支えになっていたか。どんな両親や家庭環境でも探せば良い点があるはずです。具体的なエピソードとともに説明すれば、面接官も描写がしやすくなります。両親と家庭環境の素晴らしい点を説明できれば、そうしたところで育ってきた応募者の印象も向上します。親や家族について質問されたときは、両親や家庭環境の良い点に着目して説明する。答えるのが難しい30の面接の定番質問。その25。残りの学生生活の過ごし方について質問されたときの答え方。残りの学生生活はどんな過ごし方をしますか？面接官の単なる興味関心で聞いている質問かと思いますが、違います。裏には重要な意味が込められた質問です。この質問の意図は、自由な時間の使い方の確認です。残りの学生生活と社会で対応する仕事は無関係に思えますが、意外な共通点があります。どちらも自由な時間の使い方という共通点があります。社会に出て仕事をしていれば、何らかの事情で予定変更があり、ふと自由な時間ができることがあります。突然できた自由な時間の過ごし方は、その人の内面がよく現れやすい場面です。残りの学生生活の過ごし方を知ることで、社会に出てから仕事の取り組み方も間接的に見えてくるのです。意義のある時間の使い方が好ましい。答え方のポイントとしては、意義のある時間の使い方が好ましいでしょう。 引っ越しをする、お世話になった方々にお礼を伝える、など、真面目な回答もいいでしょう。入社後の仕事に備えて、仕事で必要になる知識を前もって勉強したい。社会人になると仕事が大変になると思うので、トレーニングをして、体力増強に励みたい。知識や見識をもっと豊かにするため、海外旅行をしたい。成長につながる時間の使い方は、すべて意義のある時間の使い方です。たとえ、リフレッシュであっても、ストレス解消に役立つなら、意義のある時間の使い方と言えるでしょう。残りの学生生活の過ごし方について質問されたときは、有意のある時間の使い方を答える。答えるのが難しい30の面接の定番質問。その26。就職活動で心がけていることについて質問されたときの答え方。あなたが就職活動をする上で、心がけていることを教えてください。就職活動で心がけていることを知れば、応募者の行動基準や取り組み方がわかります。応募者がどんなことに価値を置いているのかを知ることで、応募者の内面も見えてきます。就職活動で心がけていることは、ゆくゆく仕事で心がけていることに変わる可能性があります。面接官は応募者の心がけを聞きながら仕事と重ね合わせるのです。たくさん挙げれば評価されるわけではない。たくさん挙げれば挙げるほど評価されると思いますが、逆効果です。むしろ挙げる数が多くなればなるほど焦点がぼやけるため何が言いたいのかわかりにくくなります。欲張ってたくさん挙げていると、かえって面接官に怪しまれ信頼性も下がるでしょう。心がけを上げるなら、数を絞るのが得策です。もちろん、たった一つでも大丈夫です。心がけていることを明確に上げる。心がけていることを明確に上げましょう。礼儀作法だけは徹底している。スピードを大切にしている。遅刻だけは絶対にないように死守している。大きな決断の前には、事前の徹底した情報収集を心がけている。基本的なことでも構いません。就職活動中の具体的なエピソードを交えると、両者がより鮮明になるため、印象深い話ができます。自分が就職活動で、特に心がけていることをしっかりアピールしましょう。就職活動で心がけていることについて質問されたときは、数を絞って具体的なエピソードを交えながら話す。答えるのが難しい30の面接の定番質問。その27。年配者との交流について質問されたときの答え方。普段、年配者と接することはありますか？年配者と接する頻度を教えてください。一般的に、年配者と接する機会が多い若者は、礼儀作法や言葉遣いが整っている傾向があります。やはり、普段から年上の人と接する機会が多ければ、礼儀作法や敬語が上達するのも当然の流れ。また、年上の人と接していれば、数多くの知識や知恵に触れる機会も増えるため、本人の成長も早くなります。質問の意図は、普段、年配者とどれだけコミュニケーションを取っているかの確認です。社会で仕事をしていれば、社内でも社外でも、はるか年上の人と接する機会が数多くあります。自分の親より、年上の人と接することも珍しくありません。普段から年配者とコミュニケーションが取れていれば、年配者とスムーズに接することができます。年配者との交流は浅い関係でもいい。生活を振り返り、年配者と接する場面を思い出しましょう。深い交流でなくても、浅い交流でも構いません。近所のおじさんやおばさん、アルバイトやボランティアで知り合った年配者でも構いません。もし家の外で交流がなければ家の中でも構いません。家族の祖父母でもいいでしょう。年配者と接するときに心がけていることだけでなく、年配者から学んだことも紹介するとより印象深くなります。年配者との交流について質問されたときは、接するときに心がけていることや学んだことを紹介する。答えるのが難しい30の面接の定番質問。その28。英語力について質問された時の答え方。英語はどの程度できますか？英語は話せますか？英語で自己紹介をしてください。この質問には2つの意図が考えられます。1つ目の意図。英語力についての純粋な確認。応募企業が英語を使う場合、やはり英語力の確認は必要不可欠。業務に深く関係するため、面接でも英語力をしっかり確認しなければいけません。応募者の英語力を確認するため、突然英語で説明するように依頼されることもあります。英語による自己紹介、自己 PR、志望動機を準備しておくと安心です。二つ目の意図。勉強意欲の確認。英語はもはや国際的な共通語として有名です。文系、理系に関係なく、ほとんどの職種で必要になる基本技能と言っていいでしょう。普段からどれだけ熱心に取り組んでいるかを知ることで、英語に対する勉強意欲を確認します。全否定する回答は避ける。全否定する回答はいくら本音でも避けた方がいいでしょう。英語は嫌いです。全く話せません。全く勉強していません。こうした回答を聞いて安心する面接官はいません。英語と聞いただけで毛嫌いする人もいますが、苦手と言っているだけでは良い評価が得られません。 たとえ苦手であっても、これから勉強する外国人の友人を作りたいなど前向きな発言をした方が得策です。
英語を習得した経緯や方法を具体的に説明する。
英語を習得した経緯や方法を具体的に説明しましょう。書籍、教材、英会話学校、語学留学。英語の勉強方法も具体的に説明すると、英語習得に向けた様子が伝わりやすくなります。目読、音読、シャドーイングなどです。一日の勉強時間も重要です。英語の習得に向けてどれだけ努力したのかが伝わる内容をアピールすることが大切です。外国人の友人がいれば自慢にならない程度にアピールするのもいいでしょう。さて、英語力について説明すれば、最後は英語に関する抱負で締めくくりましょう。英語を使ってしたい仕事などを語れば、英語に対する意欲が伝わります。英語力について質問されたときは、英語を習得した経緯や方法を具体的に説明する。答えるのが難しい30の面接の定番質問。その29。没頭した経験について質問されたときの答え方。これまで何かに没頭したことはありますか？今まで夢中になったことはありますか？この質問の意図は、応募者の好みの傾向と集中力です。応募者が何に興味を持ち、どのくらい集中力を発揮できる人物なのかを探る狙いがあります。
否定的な回答はできるだけ避ける。
没頭したことはありません、などの否定的な回答はできるだけ避けましょう。ない、と答えると、それ以上話が続きません。自分の過去を隅々まで思い出し、我を忘れて一つのことに熱中した経験を思い出しましょう。ただし、没頭したジャンルが自由とはいえ、恋愛やギャンブルなど仕事に関係ないジャンルは不適切です。没頭の度合いが浅くても構いませんから、仕事に活かせる範囲で何か一つ具体的な出来事を答えておくのが賢明です。
大切なのは期間より深さ。
大切なのは期間より深さです。没頭した期間の長さも大切ですが、没頭した深さはさらに強調してアピールするのが得策です。没頭したジャンルは常識の範囲なら何でも構いません。学業、趣味、サークル活動。集中した時の出来事を具体的に語り、一心不乱に取り組む様子が伝われば集中力をアピールできます。没頭したことで得られた学びと成長もアピールすると、なお印象的です。没頭した経験について質問された時は、具体的な事例や得られた学びと成長などを答える。答えるのが難しい30の面接の定番質問。その30。自分の人生の採点について質問された時の答え方。自分の人生を採点するなら何点ですか？面接の多種多様な質問の中でも、特に答えにくい質問です。誰でもこんな質問をされれば、まず言葉に詰まるでしょう。しかし、黙っているだけでは話が進みません。非常に答えにくい質問ですが、正直な気持ちで自己採点をしましょう。この質問の意図は、応募者が自分の人生を客観的にどう評価しているのかの確認です。採点結果によって、自分の人生に満足しているかどうかが面接官に伝わります。
気をつけたいのは、極端な点数。
気をつけたいのは極端な点数です。低すぎる点数や高すぎる点数はできれば避けるのが賢明です。例えば0点や100点などです。インパクトを狙ったつもりかもしれませんが、面接官によってはふざけていると解釈して受け止めることがあります。インパクトを狙うよりあくまで客観的な採点をしましょう。
結論と理由をはっきり答える。
最初にはっきり点数を言いましょう。面接の受け答えの基本は最初に結論です。ただし、結論だけで終わらせるのではなく、続けて理由も述べましょう。例えば、80点という採点をしたとします。なぜ80点なのか。なぜ20点の減点なのか。加点と減点の具体的な理由を過去のエピソードを交えて具体的に答えます。同時に、今後の課題や目標も紹介すれば、うまく質問を締めくくれます。自分の人生の採点について質問されたときは、客観的に採点をして具体的に理由を述べる。答えるのが難しい30の面接の定番質問。まとめ。その1。嫌いな人について質問されたときは、苦手な人と言い換えて社会常識とモラルに則った回答をする。その2。面接の自己採点について質問されたときは、反省点とともにありのまましっかり伝える。その3。あなたが面接官ならどの応募者を採用しますか？と聞かれたときは、自分を採用すると答える。その4。方言について指摘されても、堂々と自分の個性の一つと言い切る。その後、浪人や留年の原因について質問されたときは、努力したが及ばなかったという方向で答える。その6、アルバイトでも働けるか聞かれたときは、覚悟を持って慎重に答える。その7、付き合っている人について質問されたときは、お客様に言われた状況を想定して自分らしく答える。その8、今まで内定が取れなかった原因を聞かれたときは、原因と改善を明白にして答える。その9、 学生と社会人の違いについて質問されたときは責任の大きさに言及した答え方をする。その10。隣の人の発言について意見を求められたときはできるだけ肯定的な意見を述べる。その11。ライバルについて質問されたときは面接官の評価は気にせず正直に答える。その12。当社が不採用になればどうしますかと聞かれても諦めないことを強調して答える。その13。すべて不採用だった場合について質問されたときは、とにかく諦めないことをアピールする。その14。進路変更について質問されたときは、変更に至った事情を堂々と伝える。その15。腹が立ったことについて聞かれたときは、自分の未熟さに腹が立った内容で答える。その16。突然、商品の売り込みを依頼されたときは、自分が熟知しているものを選び、楽しげに語りながら売り込む。その17。採用するメリットについて質問されたときは、言葉と態度が矛盾しないよう、自己 PR と同じ要領で堂々と答える。その18。面接前の面接の練習で、面接官役も演じて、逆質問の練習をしておく。その19。学業で一番苦労したことについて質問されたときは、具体的な実例だけでなく、乗り越えた方法も紹介する。その20。内定が出た後の就職活動について質問されたときは、就職活動は終了する、と答える。その21。商品の感想や意見について質問されたときは、競合他社との比較、と提案でアピールする。その22。最後にアピールを質問されたときは、入社したい気持ちを存分に伝える。その23。誰にも負けない強みがなければ、いつか誰にも負けない強みにしたい、という答え方をする。その24。親や家族について質問されたときは、両親や家庭環境の良い点に着目して説明する。その25。残りの学生生活の過ごし方について質問されたときは、優位のある時間の使い方を答える。その26。就職活動で心がけていることについて質問されたときは、数を絞って具体的なエピソードを交えながら話す。その27。年配者との交流について質問されたときは、接するときに心がけていることや学んだことを紹介する。その28。英語力について質問されたときは、英語を習得した経緯や方法を具体的に説明する。その29。没頭した経験について質問されたときは、具体的な事例や得られた学びと成長などを答える。その30。自分の人生の採点について質問されたときは、客観的に採点をして具体的に理由を述べる。